久々にあのパチンコを打ちに行ったんですね。打ちに行ったというか、
そのすごいですね。
ちょっと時間があって、
はいはい、今どんな感じなんですかね。
今ね、なんかね、すごい、すごいというか、よくもうわかんない世界に生きてまして。
はいはい。
なんか、あの、ずっと、あの、あれじゃないですか、まあ、フィーバーですけども、いわゆる、
はい、
あの、何が揃うと16ラウンドの大当たりみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれも、もう、なんて言うんだろう、4ラウンドぐらいしかないみたいなのがあるんですよね。
ああ、はいはい。その代わり、まあまあ、ちょいちょい当たるよみたいな感じ
で。ちょいちょい当たるよとか、で、そこで 50% の確率で確変に入ると、すごいみたいなやつとか。だからなんか、ああ、当たったーと思っても、なんかすごいちょっとしか出なくって。
うん。1回の当たりで、こう、一箱が埋まるっていう時代ではもうないんですよね。
ないんですよ。なんかそこでその 50% を入れなに入らなければ何にもないみたいな世界。なんか、なんかおかしいな。なんかギャンブル性がどうとか言ってるのにものすごいギャンブル性が高まってるんじゃないのかな。だからなんかすんごい積んでる人は積んでんだけど、そうじゃない人はまあなんかそうやって当たりを引いてもそうすぐ飲み込まれちゃって、あれっていうような。
あ、でも1円パチンコとかもあるじゃないですか。
はいはいはい。
あっちで積んでも1円だから、なんか大したことない感じもありますよね。
ね、1円パチンコは完全にあれはなんか時間を潰すというもんだろうね。
1円パチンコより出た球を4円パチンコの方に持ってたらダメなんですか、あれ。
さすがにダメみたいよ。あの、さすがに怒られ
るんですか、あれは。
うん、なんか今はもう相当あれになったけど、最初そういうほらそのワンフロアで1と4が混在しているようなところは相当やばかったらしいですけどね、うん、なんかねもうあらゆる手を使ってこう4円で出しました感を出して持っていくこうあれがあったらしいですけど、今はもう
な、だからそれを防ぐのがなんか分かんないですけど、玉自体がもう出ないのありますよね。全部カードにチャージされていくみたいな。
そうそうそうそう。
だから1円パチンコで使ったカードは4円の方に使えないみたいなのがなんか玉あるんでしょうね。
ね、ほんで、いわゆるそう積まないみたいな、もう、玉が出ない。出るというか、玉は出てるんだけど、すぐに。
その箱に貯めていかなくていい
ってやつでしょ。そうそうそうそう。なんか、で、上の方にこう、今何発出てますみたいなさ。うん、
要するに、あれで、まあ、店員のコストを買ったりもらってるわけですから
。そうそうそう。ねえ。だからなんか、すんごい誰も出してないようだけど、実は出てるみたいなね。
だからなんかこう、ね、ますますこう、なんでしょうね、こう、機械に向かってただただこう面と向かって座ってるだけの人間がいるっていう、なんかこう
不思議な
無味乾燥としたホールが、ね、せめてなんかこう箱がドーンと積んでて、ね、こう軍艦マーチが流れてて、こう店員がすごくマイクパフォーマンスで煽るようなとか、なんかこうワイワイしてるね、
あの生々しさという
か、いかにもな感じっていうね、
わい雑さみたいなのがもう、うん、だからああいう
ただただ整然とお客がこう画面に座ってるだけでしょ今って。そうそう、
だああいう風に煽ってもいけないらしいんですよね今ね、マイクとかで、だからこういっぱい出ますよみたいなことを言っちゃダメみたいなんですよ。
じゃんじゃんバリバリとか言ってる場合でもないですね。
そうそうそうそうそう、粘りと頑張りとか言っちゃダメなわけですよ。だから昔だったらでよくあったのはパチスロの方ですけども、その設定がパチスロってあって、こう高い設定がいい設定だと出やすいみたいなのがあるんですけど、だからそういう
6とかなんとか言いますよね。
そうそうそう、こう設定台がここにみたいなことも言っちゃいけないとか、はいはい、いろいろなんか縛りが今強くって、
うん、
でなんかまあ大変そうなんですけれどもね、
うん、
でもあれですよ。で、CR テレサ10を打つっていう、私、こう。
それ誰が許可出したんですかね。
ねえ。
テレサ10はもう死んでるわけじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
誰が許可出してんすか、ね、
誰が出したのか全くわからないですけど、で
も。親族
親族かな、なんか不思議ですよね、あれ。
テレサテンの曲聴きながら打つんすか。
そう、あの償いリーチとかある
わけ償いリーチ
償いリーチとかあるんですよ。
深いな
やっぱりね、一番強いのは時の流れに身を任せリーチですよ
時の流れに身を任せて、いつの間にか財布がすっからがんっていうね。
そうそうそう本当に
すげえな、テレサテン。
テレサテンすごいん、すごかったですよ。なんか
どこが出してるの、それどこ、その産業ですかね。
第一っていうところですね、うん、もうだからなんというのか。でもあれですよ、バリバリにまあ実写でね、ガンガンに出てくるわけですよ、うんうん、テレサさんが。
まあその歌ってるとことか出るわけですか。
出ます出ます出ます。
うーん、
あれですよ、愛人リーチとかね、空港リーチとかね。空港結構グッときたら、久しぶり
に。テレサテンのファンはでもギャンブルやんのかな。
だからそこなんですよ、今これ誰得なのよっていうのが全然分かんなくてね。
うん、
そのなんていうんだろう、まあだから CR 高田組がそうだ、あのハマるかとかよく分かんないんだけど、一体パチンコファン層に届く刺さる人っていうのは誰なんだろうな、うん、みたいな。であっちの方はさ、ガンツとかなんですよ、その県他のさやつはさ、まあ、北斗の拳はいつもあるやつがダーンとあったりして、うん、ガンツとかですよ。
ガンツってなんすか。
ガンツってね、アニメなんですけど、90年代の中頃ぐらいかな、うん、あの深夜アニメがどぎつい表現を始めた頃のなんか最初ぐらいな感じ。
へえ、
うん、だから結構その殺されるシーンがむごいみたいなさ、
うん、
なんかそういわゆるちょっとまあ深夜で、で富士でやってたはずなんだけど、なんか表現規制かかっていろいろやばいみたいな感じで、ちょっとまあ話題にもなったやつとかですけど、
まあ、パチンコファンに向いてんのかっていうようなのが結構あるじゃないですか。そのなんか割となんかアニオタが好きそうなアニメを題材にしたものとか、漫画を題材にしたものとか結構あったりするじゃないですか、
はいはい、
でそれは結構人気機種になってたりとかっていう、だからそのパチンコファンはなんかそのなんだろうな、別にそういうアニメとか漫画とかのファンじゃないと思うんですけれども、それでもなんかこう割と評判が良かったりするっていうのは、別に原作どうとかっていうのは関係ないわけなんですからね。
結局ゲーム性なんですよね、あれね。
演出的にとか出玉的にとか、なんかそういうのがハマればみたいな感じなんですかね。そうそうそう、
結局よく出るやつが受けるんですよ。
まあまあまあ、それはそうでしょうけどね。
あの本当に
だからエヴァンゲリオンとか北斗の拳が受けたのは、まあなんかそういう見た目のとか、
そうそう
そういうことなんでしょうね。
そういうことなんですよね。
うん、
いやでも久しぶりにこうあれ見て、こうだ、あれさ、スロットは桜大戦とかですからね。
うーん、
桜大戦か、久しぶり、なんか台からの帝国歌劇団が流れてて、ね、なんかそれをちらっとこう見て、すごいなと、ちょっと感動しちゃったんですけど。
その辺が取り上げられるってことは、我々世代に向けられとるっちゅうこと
でしょうね。まあやっぱりそうでしょうよ。
40代あたりっていう。
そうそうそう、その辺がやっぱまあ、いわゆるお金持ってるでしょう、お前らみたいな。もっと、バンバン出していこうやみたいな感じなんじゃないかなと思うんですけどね、うん、でもねやっぱりあれですよ、今度シーハあの渡る世間は鬼ばかり出ますからね
おもろいのかなそれ
おもろいのかね、どうなんでしょうね。サミーが作ってるからね、これ相当あれでしょ全国に行くと思いますよ。これでもあれだよな、あのパチンコホールにタラララララララあれが流れるかと思うと、ちょっとな、これはなんか見に行きたいなって思ってしまう。
宇津井健太が出てくるわけですよね。
多分ね。
新大所とかも出てくるんでしょうね。
もうバリバリでしょう、多分。あちらに行かれた方の方が多いじゃないですか、結構。初期面っていうのか。
ねえ、
ねえ だからね、ちょっと当たる世間は鬼ばかりはあれかなとか思って、あとね、
橋田本人が出てくるかもわかんないですよね。
そうそうそうそう。菅子リーチ。これは。
菅子が7になってる可能性ありますよね。お前かよ、みたいな。
菅子ならやりかねんとこが怖いですね。俺がね。知っとんのかって。あと、乳銀って言ったらあれです。割と、まあ、刑事。あの、花の刑事の、で、すごい、あれですけども、人気になった会社ですけど、CR 中川翔子出ますからね。
なるほどね。
CR 中川翔子、アニソンは世界をつなぐ。
いろいろあるんすね、手を返しなおかえね。
まあ、まだまだこの世界はね、あれですわ、深いですわ。
AKB が出た時も結構なかなかインパクトありましたけど。
ね。
まあ、まあ、AKB がやるぐらいですから、それはまあ、ショコタンが出ても別にね。
ね。まあ、そうっすか。久しぶりにあれですよ、こういう人の名前でドンと出てきたやつ。いや、すごい、すごい。いや、中川翔子、やっぱ、なんかこう、張ってるなっていう感じがして。
なんか、何のパチンコか忘れましたけど、なんか森進一がリーチで出てくるやつあるんですよね、確か。
なんかあるんですよね。
ねえ。なんだか。なんかその動画だけ見ましたけど、すげえなと思って。それだけちょっとなんか見てみたいなっていうね。
ねえ。あれ、相当いいやつですよね、確かね。まあいいで
も、まあ、わかんないです、俺はもう全然。もう、一箱、まあ、今だってあれでしょ、その、一箱で5000円とかいく時代じゃないんでしょ、もう。
あれ、だから一箱がちっちゃいんですよね、今、もうね。昔はさ、あの2000個ぐらい入ってるやつが、
うん、いや、2500ぐらい入りました
よ。そうそうそう、入ったのが、今ね、1500、600ぐらいで、あれ一箱ぐらいになってるんですよ。だからすごいね、なんか出玉的にはね減ってるわけ。昔だったらそのフィーバー1回出たら2500発ぐらい16ラウンドドーンと出るから、うん、もうそのまんま終わったらもう変えて1回で交換してもまあまあ、よかったよかったみたいなさ、ちょっと美味しいもん食えるわなみたいな感じだった。
一箱4500円から5000円ぐらいの換算で売ってた時代しか俺は知らないですね。
だからもうちょっと安いんですよ、だから。
だから2500円とかそんなもんなんですかね。まあ、
3000円ちょいぐらいじゃないですかね、その10、たとえ大当たりとしたとしたもんね。なかなかだから1回当たっただけじゃやめきれないんですよ。
余計ダメじゃないですか。
そうなんですよ。だから結局ずっとやっててダメじゃないですかみたいなさ。なんかね、難しい世界だなと思いながら久しぶりに見て、でもあれですね、やっぱりまあなんだっけ、まあだから中川翔子が出るんだったらと思って、今最近だったら CR ネタとか言ったら、まあ今はでもあれですよね、もうあのちらっとツイッターにも書きましたけども、あの逃げ恥とかね。
あれってでもパチンコってよく言うのが、その企画作ってで実際に市場に出回るのに1年以上かかるわけじゃない。
はいはいはい、そう、
ね、確か1年以上とか2年と か、うん、だからラグがすごいんですよね、おそらく。ね、だから流行ったもんをいきなりってなかなか難しいでしょう。
そう
か、
ね、そうすな。
よほど定着したものとかじゃない限りは、
だから綿鬼ぐらいのあれじゃないとダメなんだな、
う
ん、
だからそういう漫画とかアニメとかになるんだと思うんですよ。
あ、確かにね、
うん、
長いよな。
で、瞬間的なだったものをいきなりっていうのは本当に難しいんでしょうけどね。
なるほどね、そういう意味では確かに難しいな。
だからもうちょっとこう待てばこうCR 星野源ぐらいがね。
そうそうそう。
そっちの方に。
CR 星野源は、ね、あれですよ。でも、あれね、実写リーチとかかかるから、もう星野源ファンの女の人とかがね。
ええ、
そこそこ、あの、お年のいってる方とか多いと思うのでね。うん、かなりここら辺、財布がの紐が、緩いところじゃないかな。
いやー、でも星野源のファンとかね、 元君とか言ってる人たちは、元君がパチンコみたいなって言って、多分すごく怒ると思いますけどね。
ああ星野源に怒るんじゃなくて、星野源の周りに怒るんですよね。うん、そういうのを許可した事務所が許せないみたいな。そういうのはなんか、あれじゃないですかね、もう、まとめてそういう、なんかこう、女子殺しの人たちの、あの、ディーンとか、もうみんなやるとか。
ねえ。
ねえ。
パチンコな、俺はでも本当にもう、海物語ぐらいしか知らないんだよね。
はいはいはい。いやもう
海物語。あれでも続いてるわけでしょ。
海物語はまだありますからね。
何年やってんすか、あれ。
今 CR スーパー海物語 in 沖縄4桜バージョンですからね。よく
わかんないです。海物語、大海物語、新海物語とかいろいろありましたよね。
ねえ。
わけわかんないですよね、
もう。もう今あれです。だからなんか、沖縄行ってますから。も
う、
まあ、あとはな。
そのパチンコ行って、それは、なんすか、それ買ったわけですか。
ああ、でもね、あれですよ。一回、一回出ましたけど。すぐに、なくなりましたよ、だから。大して出ないんですよ。と思いながら、なんか大当たりしたのに、こんなもんかな、みたいな。あっという間になんか終わって、あ、これは、なんか無理なんだなと思って、もう。
いやや
めましたけどね。
俺でもあれですよ、パチンコ番組はめっちゃよう見ますよ。
ああ、
夜中やってる。見るかっていうと、蒲田でホテル泊まってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
よく。で、カプセルホテルの中でテレビあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あそこで、こう、いろんな番組がある中に、その CS かななんかで、その、うん、ずっと延々とパチスロ売ってるだけの番組とかあるんですよ。
はいはいはいはい、
あれをなんかこう、見るとも見ないともみたいな感じで、こう、環境ビデオな感じでずっと流しとくのが好きなんですよ。
あれ結構そういうなんかなんて言うんだろう、環境ビデオみたいな感じになります
よ
ね。
そうそう、もうずーっとなんかナレーションも何もないですよ。ただなんか人がずっとスロット延々ってやってる番組っていうのがあって、それをなんかこうボーっとつけながらスマホいじってるみたいなのが大体の蒲田の過ごす仕方なんですけどね。
すげえな、なんかこう乾いてるね、乾いてる。
で、ああ今こんなん流行ってんねんなぐらいのが、こう全然ルールとかも分かんないですけれど。
はいはいはい。
うん、
あと今度パチスロですけど、エビスマスカッツのパチスロエビスマスカッツっていうのが出て、なんかこう、
その辺はでもありそうですよね。
ね、なんかこうそうかそこかみたいな感じで。
うん、
あとまあ、
結構セクシータレントの人たちとかの CR の機種とかありそうです
よね。ありましたからね、昔から。まあね、そこは結構こうつながってるものはあるのかなと思いながら、なんかな、メタハイブとかね、ま
あ、
CR
メタでも YMO があってもいいと思うんですよ。
まあ YMO はね、ずっと言ってますけど、あった方がいいですよね、うん。
だって TM があるんだったら YMO があってもいいはずですから、
ね、いいはずですからね。ライディーンリーチね。
ねえ。
ねえ。
うん。
PV が出てきて、こう、銃をバンバンと撃ってて、最後までバンバンって撃ってれば大当たりみたいなね。わかるかな？伝わるかな？
まあでも誰が評価するのかって話ですけどね。
いや本当YMO ものっていうのは生きてるうちにいろいろなんかクリアにしておいてほしいですよね、
うん、
本当に死ぬと大変だから、
うんうんうん、ね、誰が最後にこう許可をこう許可というか一定に権利を
ね今だからさ、あそこですよ、藤子不二雄さんとこがさ、一人は亡くなってて一人は生きてる、
はいはい
はい、と結局だからお化けの九太郎とかあの辺がもう全然出てこれないんですよね、もうね。だからあれが複雑なんですよ、権利的に。
で、だからあれですか、あのワラオセールスマンとかは復活したりするわけです。
そうそうそう、あっちがだから阿比古さんまだ生きてる人の方のやつ、うん、
ダークサイドの藤子不二雄ばっかりって、ね、
そうそうそうそう、だからどっちかっていうと阿比古さんがこうダークサイドで藤本さんがライトサイドみたいな、まあいろいろあるなんかわけがある中で、だから割と明るめな方が全滅しちゃってるんですよ今。
う
ん、なんでね、そう、笑うセールスマンだってパチスロにもなってますからね。
ねえ。
ねえ。そんな風に、こう、なんか割とこっちは広いのに、もう一つのサイドがやっぱそこにいろいろあるっぽくて、なんか、出せないんですよね。うん、ああいうのもったいないなと思うんですけどね。
うん、
こんばんは、馬乗りラジオです。私がマドリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、ヨダです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございます。最近はちょっと月刊みたいな感じになっておって申し訳ないんですけれどもですね、
うん、粛々と久しぶりですかね、
なんかね、うん
うん、
なんかちょっともう、ちょっと忘れてる、いろいろ忘れてるってわけじゃない、感覚をこんなもんだったかなみたいな感じで、
まあ、今日も横浜に行って日帰りで帰ってきたとこなんで。
そうなんですよ昼間だからなんか、あ、昼間東京にいるツイートがあったから、今日はないなとか思ったら、なんか、あ、今日帰るんだけどみたいな感じのメッセージが来て、あ、今日帰るんだと思って、ちょっとおーみたいな感じで。
横浜滞在時間 3,4 時間でしたけどね
すごい、いやー、だから与田さんは若いよなと思って。
まあ、いやいや、でもね、そのバスで帰ってるわけじゃないんだよね、
うん、いや、とはいえよ、結構日帰りでもあれですせ、結構きついですせ、
うん、まあでも 3,4 時間で帰ることは割とありますよ。
あ、そう
もうなんか遠征生活してると日帰りしなきゃいけない時とかっていうのはもう一つのライブのためだけにパッと行ってパッと帰るみたいなね、はいはいは
いはい、すげえな。
うん、
あれっすよ、だからと、だけどあれよね、ゴールデンウィークはもっとドーンといるわけですもんね。
そうでしたね、ゴールデンウィークがありましたね、
うん、ゴールデンウィーク長かったですね、長くてほとんど
9日休みましたからね。
9日、
うん、
1週間プラス土日ね。
そうですね、それだけ大きく休んだのはおそらく初めてですね、
社会人になって。
社会人というか働き出してからは。そうですね、無職の時はまあ、無職でずっと年中ゴールデンウィークでしたけどまあ勤めるようになってから初めてですかね、
うん
無職の時は毎日がね、
まあね、もう
どうしてもね、
ね、
あったら1年半以上ゴールデン行くってありましたけど
ねゴールデンだね
あれはね、なんかでもそういう時期があるのもいいっすよね、なんか、
まあね、
本当にこうあれですよ、やることなさすぎてなんかこう時間がなかなか過ぎないみたいな ね、うん、もう全然こう昼が長いなみたいな、ね、
俺もだから腰をやって、なお、そうだね、それで会社を辞めてみたいなんで、リハビリをしながらの頃とか、半年以上ぐらい無職でしたけど。
だからやることなさすぎて、だから図書館とかに通い詰めるんですよ、ね。
そうそうそうそう。
図書館が読めるから。
そうそうそうそう。
で CD とかもあるじゃないですか、うん、だからただで CD が聴けるしと思って、
そうそうそう、あの
ただでビデオも見れるしみたいな、うん、
あの
だいぶだからなんか無職の時は図書館ですごくこう教養を詰め込めるいい期間でしたけど ね、
なんだろうね、家にずっといるのが、あ、ただあの頃はまだねインターネットがなかったんですよ、なかったというか一般的じゃなかったんですよ、
まあ SNS みたいなのはなかったです ね、
だからその家にいてもしょうがなかったんですよね。
はいはいはい、うん、俺が無職の時も2チャンネルができたかできてないかそんぐらいでしたね。
あ、
うん、
だからもうその今は分かんないけどね、今は本当に一日中なんかインターネットやってりゃいいのかもしれないけど、
当時は、まあ、無 だとなかなかネットやり続けるって、ネット1日やんのもってあれ結構体力いりますよ、多分。
まあな。
1日ツイッターに張り付いてるとか、1日ツイッターでつぶやきまくってるのも、ね、たまにそういう人もいますけれど、うん、気がおかしくなれんからとか思うんですけど
ね。まあ、大体、1日中ツイッターやってる人ってちょっとね、もうね。
ちょっとヤバめの人ですもんね。
ちょっとギアがオーバードライブいってますからね。
タイムラインしか見てないみたいなヤバい人ね、いますけど、まあね、だから無職の時ってのはなんか本当に、だから時間の過ごし方みたいなのがね。
ね。
でもなんか、良かったですよ。良かったというか、そういう時間を利用してなんか、やったらレンタルビデオでめっちゃビデオ借りて見まくったりとか、いうのができましたからね。
まあなかなか時間がないとできないようなことは確かにやれたような気がするし、うんうん、あと、俺はね、個人的には、何もなくて不安っていうことを、例えばもう会社がなんかもうやだな、やめたいなとか思った時に、うん、じゃあお前何もなくて不安で夕方一人で俺どうしたらいいんだろうみたいなのに戻るかみたいな。いや、やっぱこっちでまだいいなみたいなね。
そうそう、それはありますよね。
こう何も、もしかしたらこのまま俺何もないまま、朽ち果てるんじゃなかろうか、
ね、本当に路頭に迷いますね。そうそう、今ね、今からだとね。
とかなんか思うと、で、あの時あんだけ苦労して就職したのに、だからもう今のがないぞみたいなさ、
うん、
ふと思うと、ね、とてもじゃないですけどね。
しかも今だったらね、お子さんとかもいるわけなんでね、余計になかなかこう身軽にっていうことはね、
もうね、もう本当に飛べないです、飛べないです。
そうそう、
血を張って血を張っていくしかないです、本当に
ね。無職の時もなんかアホみたいにお金がね減っていって、
そう
で本当に尽きて、あやばいって思って、
ね、
で働きましたけど、お金がなくなると働くんだなと思いましたけどね。
そうそうそうそうそうそう、俺もなんかこのままなんか細々とやってればもうちょっと持つんじゃねえと思ったら全然持たなくてね、なんか、はあ、そういえば
意外にすぐそこが尽きたと思って、
そうそう、はあ、税金とかもドーンとくるじゃない、あの無職だとさ。
ねえ、無職は本当にやって1年でしょうね。
ね、
うん、
今はあとあれですよ、国保とか異常に高いからね、なんか、
はいはいはい、
これまだ昔の方全然安かったんですけど、
うん、
あの国保の方が3割負担が、国保で1割負担が社会保険だったから、
はいはい、
だからそっちの1割負担の方が当然高くて、3割はまだ国保は結構安いんだよねみたいな、こんなあったんだけど、今やもうね、
ねえ、
えらい自治体で結構 ね幅もあるらしくって、
うん、
何の話をしとるんか、
ね、いやいや、無職のね時の時間はそれはそれで良かったというお話でした。
良かったよね。いや、良かったんですけどね、本当人生のいい寄り道をさせていただいてたっていうのはね、うん、
まあ無職はだから若いうちにやっとくべきですよね。
そうなんですよ、そうなん
ですよ。20代のうちに無職を経験しておくっていう、
そうそうそうそう、
40超えてからはね、もうリアルにやばいですからね。
リアルにやばいですからね、本当にすぐ落ちますからね、コローンと、もう階段を、うん、あっという間に転げ落ちますから、
うんうんうん、無職は若いうちにっていうね。
ね。
いや、本当にその時になんか、その時は本当にやったら音楽聴いてたなとか思い出しますね。その時の蓄えみたいなのが今につながってるみたいなのがね。
確かに、いや、そうなんですよ、うん、あの時の蓄えというのはね、ある程度今に、うん、まあなってもまだ持ってるな、うん。
何の話よ、俺。
話よ、これ。もう、よ
そ。ゴールデンウィーク、あ、ゴールデンウィークもそうか、年中ゴールデンウィークとか
言ってた。そうそうそう、っていう話にな
る。そうそう、だから、それ、その時以来ぶりぐらいですよ。9日とかっていう。ね。本当にね、会社戻ったら俺席あんのかなとか思いましたけど。
今回俺もだから、まあ言うても3、4、5と休みで、6、7で5日間じゃないですか。まあ1、2は俺、はいまあ、出たんですけど、いろいろあって、まあ、その5日間でさえやっぱり 5日間を経て8日出社するときはなんかいろいろとはなんかわあなんか変な感じだなみたいになっちゃうもんね。
なんか家族サービスとかやっぱやりはったわけですか。
もう家族しかないですね。
あ、まあそうでしょうね。
この5日間はもう完全にあのお子様と1対1です。
なるほど。
もうねあれですよ、
ゴールデンウィークの時期なんかどこ行ってももうやばいでしょ。
どこ行ってもやばいんですけど、うん、だから帰ってだから近所の公園とかね。あんまりあれでしたね。まああのあれですね、映画館に映画を見に行ったり、あプリキュアショーに行ったりね、
うんうんうんうん、
プリキュアショーがすごくって、なんかもうなんかあのそんなにあれなんじゃねえのかとか思ったら、なんかもう火曜あのよくあるこう敵の人とこうバトルみたいなんじゃなくて、ちゃんとした火曜ショーでそれ、はいはいはい、もうなんかみんなで歌いましょうとかって、みんなで、エンディングとか歌って踊ってましたよ。もうすっごいなぁもうと思って、子供さんキャーキャーで、そんな日々でしたけど、
うん、
まあ与田さんはその間いろいろねライブにも行かれてですね。
まあ俺はもうずっとなんかなんでしょう、まあ、去年のゴールデンウィークもあの東京パフォーマンスドールがすごいゴールデンウィーク公演みたいなのやってて、で今年もそれがあったんで、
うん、
まあ、連チャンでそれを見てたというような感じですかね、
はいはい、うん
うん、
そうですね、すごいですね。だから9日間ずっと東京に
ずっと蒲田ですよ。
ずっと蒲田ですからね。
ずっと蒲田で飯食ってましたよ。
もうすでに1ヶ月のうちのその3分の1は東京に来てたっていうね。
うんですね。
住みなよっていう感じなんですけど、ね、本当に。むしろ住んだ方がいい、安いんじゃないのかなみたいな。
ねえ。
うん、
ね、寝泊まりするだけのなんかすっごいボロボロのアパートで月2万ぐらいのでないですかね。
なんかあるといいよな本当に。なんか蒲田でね。
ね
なあの結構蒲田実はあの交通的にいいみたいな話をこの間ちょっとしたんですけど、うん、その
いや便利だと思いますよ、
ね、横浜
あれですよ、その横浜行く にでも一本できるじゃないですか、うん、
ね、
でお台場にも一本できるじゃないですか、
うん、
なんかすげえ楽だなっていうのが ね、だからそのドルウォーター的にはすげえ住みやすそうっていう
ね、
うん、
でまあそこそこそのそういうちょっとまあ、下町っぽい感じなのでいろいろお安いですし、そ
う
ですね、う
ん、
そういうのいいよなというような話をしてたんですけども、まあそんなね今回もバッチリと東京パフォーマンスドールがあり、結局あれですね、これはなんかこうなんて言うんだろう、2017年も結構バッチリやっていくっていう感じですよね。でまあその中にそのいろいろここ仕事というのかね、まあもともとここのその東京パフォーマンスドールって、まあ、上西さんがいろいろさそのモデルの仕事をやってたり、
はいはいはい、
結構バラでやってたじゃないですか、
うん、
でまあその中で例えば、音楽劇のところに、うん、高島さんと浜崎さんがリコーランで出るとかさ、
はいはいはい、
なんかそれぞれのちょこちょことした仕事もいろいろあったりでさ、
まあねファンクラブもできたんで、
うん、
まあファンクラブができたということはまあ一応は年内はさすがにやりますよということだとも思うんでね、まあ、
ね、
うん、とりあえず年内の解散はないのかなというのはありますけれど。
ね、結構でも夏のワンマンも決まり、あとは透明版ツアーも決まり。
そうですね。
まあいろいろとあれですよね、やる。
あとまあ、そのこの間の中野サンプラザでワンマンやったんですけれど、はいはいはい、それの DVD がまあリリースされるんで、
うん、
いよいよリリーベだと。
ああ。
僕は CD ではないんで、DVD なので、最低でも5000円ぐらいはすると。
お
何枚積めばいいんだろうって、今から戦々恐々なんですけれど、ね。
この間与田さんにもらったベストアルバムはですね、重かったですからね。
CD あれ5枚分ですからね。
ね、もうなんか
50曲いいですからね。
うん、重いよこれ、まあ。いいのもらってとか思って、
まあ。記念に飾っといてください。聞かなくていいんで記念に飾っといてもらえれば。こういうグループがいたんだなっていうことで。
いや、あの普通に出してこう棚に置いてますけれどもですね。なんかすごいのよ、分厚くて。うわーと思って、なんか、
ね、ボックスに入ってますからね。
ね、うん、そんな、まあでも、まあよかった、よかった、よかったですよね。で、よかったんですけども、うん、まあこの、与田さんのこの、なんて言うんだろう、ゆえに、今年もまあ、ちょっと控えたいと、この間言ってましたけど、
そうですね。
まあ、ね、東京に来る日々は続くな、みたいな感じですよな。うん、
まあどうしてもね、なかなか大阪じゃが見れない人たちばかりなのでね、桜学院とかもそうですけれど、ね、うん、どうしてもそっちに行かないとというのがね、
そこやな、
うん、
まあ、その桜学院もね、そのゴールデンウィーク中にあの転入式がありまして、
はいはいはい、
どういうふうにね、
転入式はだから取りづらかったっすね。
ああ、
なんかもう年々、だからユイモアが卒業、ユイモアの時がピークで、うん、彼女たちが卒業したらさすがにちょっと陰りも落ちて、なんかこうね、チケットとかも取りやすくなるんじゃないかみたいなことを思っていた時期がありましたけれど、はいはい、その意に反してますます、うん、のだんだんと、まあ、去年もそうでしたけど、全然チケットが取れないみたいな。で普通にこう卒業式のあのライブのチケットのオークションに出る価格がもう普通に5万円とかね、
ね、
転入式のあれでも4万5千円とか出てたりとか、うん、最近ではその、まあ、公開事業とかのイベントだとその身分証がまあ提示求められるわけですけれども、
はい、
その身分証を提示を求められるようなチケットでさえチケキャンに出品されると、
はあ、
で普通に身分証を貸し出しますよっていうようなやり取りがあると、
すげえな、
それがもう状態化するぐらいに、なってしまった、異常な、現場となっておりますけれどもね、今の桜学院っていうのは、ね、
まあやっぱり、まあ、なんだ
よそのアイドルグループとはちょっとなんか異様な感じにはなってると思いますよ
ね。まあ
まあ、もはやアイドルグループって感じじゃないですからね。
ね。そこなんですよね。
やっぱ CD も出さないですからね、彼女たちは。
ね。
うん、もちろん接触もないですし。
活動が違うもんね、もうね。
よそのアイドルグループ、まあ普通アイドルグループはやっぱり、ね、売れようっていう、ね、目標がやっぱあって、
はい、
ね、あの、ね、武道館だなんだとかいうのがこうありますけれど、そういうようなこう世界とはちょっと、うん、別の世界にいるようなグループなんで ね、
なんか売れる
ために本当にこう理解、なかなか理解してもらえないというか ね、
売れるための活動をしようとしたらこう何をやらせてるんだって怒られそうな感じですもんね。不敬の皆さん、何をそんなことをやらせるんだわ、もっとちゃんと勉学に励むべきではないかみたいなね、よくわからないです
よね。ツーショットチェキとかね、あのもしあったとしたら本当にこうお怒りがね、
そうお怒りがね、
まあ怒りながら撮るんでしょうけれどもね、
そのなんていうんです、二つに揺れる心のこうせめぎ合いをね、
うん、
葛藤を生み出すみたいな、
うん、
まあだから散々ね、馬乗りでも言ってきましたけど、桜学院っていうのはちょっと特殊なんですよ、そういう意味ではね。その
だからお金のそういうやり取り、チケットのやり取りの相場もよそのアイドルグループじゃちょっとなかなか考えられないような金額が飛び交うってい う、うん、いうような様相に最近なってますね。
ね。やっぱ、あれですよ、親になるんですよ、本当に。その彼女たちのね、勝手に。
でも、親が不正に、ね、身分証までこう偽ってみたいなね。
いや、だから。
嫌な親ですよ。
親も親、ほら、その、運動会とかに朝何時とかから前夜から並ぶとかあるじゃないですか。あれみたいなもんっすよ。 あれ、
ね、
あれに、もし金銭が、
そう。あるわけですもんね。
あれに金銭が介在するのであれば、絶対金で解決してる奴らいっぱいいると思いますよ。
でしょうね。なんか雇ってね、並ばせるとかね。
そうそうそうそう。
まあまあ、ありますよね、そういうのね。ね、
だからまあ、そんな桜学院でございますが、ね、二人卒業してですね、どういうふうにまあなるのかなみたいなのあったんですけど、うん、やっぱり2人補充ということ で、しかも小学校5年生2人補充という、
ね、そうですね、小6じゃなくて、小学校5年がっていうね、うん、
だからもう、なんていうのかな、続ける気満々じゃないですかみたいなね、だから本当に我々もこう、結馬は終わって、もう どうなるのかなみたいな、昔、よく言ってましたけれども。これはもうなんか桜学院がちょっとフォーエバーな感じになってきちゃったなみたいな感じありますね。
まあまあミューズとしてね、ますますこう、まあ事業としてね、一つ事業の一環として、ね、継続していくんだろうなっていうことはね。
ね。
うん。
でもまあ、こう、まあこう、今のね、今後その新しくなった桜学院のサイトのこう生徒紹介とかを見てみるとさ、やっぱ5年から来てる藤平さんとかがものすごいこうの伸びてるっていう言い方失礼だけど、こうなんかお姉さんっぽくなってるのを見ると、やっぱ5年ぐらいから行ってもらった方がこういいねみたいなのはあるんですよね、うん、
藤平とかの、まあ、今中1ですけれど、あの辺の中1今4人ですけれど、はい、この4人がやっぱりすごいんですよね。
ね、う
ん。もしかしたら今までの桜学院の中で、もう、なんでしょうね、本当にこう、ゴールデンエイジと呼ばれる、
うん、
最強の4人じゃないかというぐらいに言われているので、ますますこう、今まだ中1ですけれど、今後本当にぐんぐん伸びて、今までのそういう中本だとか、あとはまあそういう馬だとか、まあ武藤さんだとかっていろいろまあいましたけれども、本当にこう色を変えていく世代が出てきたなっていう感じはありますね。
分厚いですよね、藤平吉田、うん、有友森っていうね、
うん、うん、いやーもうね、芸達者ですよこの4人。
購買部がすごいという、
単純に芸達者ですよ。
購買部がすごいっていうね、
購買部のね、これ皆さん本当に一回ね、桜学院のライブで、まあ、購買部っていうのがあるんですけれど、
うん、
まあ、購買部ってなんだっていうのは、その、まあ、どこのアイドルにもその物販もあるじゃないですか、グッズで、ね、アイドルに限らず今はもういろんなアーティストさんがそのライブで、まあ、グッズを売るのは当たり前ですけれども、
うん、
まさかというようなその アーティストでもそのライブの中でこう丁寧にグッズ紹介とかする時代じゃないですか、
うんうんうん、
本当に T シャツを買ってねとかいうような、
はい、
まあ、そういうところ、まあ、グッズの売り上げが、まあ、本当につながるというような時代なんでね、
うん、
だそういうところですごく時間をかけて紹介するような昨今ですけれど、まあ、その中でもその桜学院にそのまあいろいろ部活動があって、うん、購買部というユニットがね、あって、まあ昔はその白井崎と野津がやってたんですけれど、でそれがまあ卒業したので、まあ代替わりで今は有友と吉田がやってて、まあ2人がやってるんですけれど、まあこの購買部なんぞやっていうと、まあそのまあその名の通り、まあそのグッズを紹介する、ユニット、まあ、メインの仕事としてはそういうユニットなんですけれど、
うん、
昔は普通に、まあ、グッズ紹介してで、まあ、そのままその曲を、まあ、購買部の曲があるんですけれども、
うん、
まあ、それを歌ってっていうような感じだったんですが、
うん、
最近はね、もうただのグッズ紹介とかじゃないんですよ。
ほう、
漫才をするんですよね。
ああ。あの二人が
、
うん、まあ、
ちゃんと丁寧にしゃべくりをして、
うん、
まあ、グッズ紹介もちろんするんですけれども、紹介をしながら、その、漫才として織り交ぜて、
うん、
ただの紹介じゃなくて、普通にこう、エンターテインメントとして、 客さんを笑わせて、
うん、
で、こう歌につなげるみたいな、
うん、
出し物をこう最近やるようになって、で、この漫才がね、めちゃくちゃレベルが高いんですよ。
まあ、その有友さんは最初にね、入学した時に、吉本がすごい好きですというか、そういうことを言ってたし、うん、まあ、吉田さんは関西ですね。
関西の大阪の出身っていうこともあって、
関西弁が。
まあ、もともとでも、彼女はその入ってきた当初は、その吉田が入ってきた時は、そんなにその大阪したみたいなキャラっていうか、
まあ、全然なかった
です。全然そういうふうなことをこう前面に出してみたいなこともなかったですし、
うん、
購買部に最初にその、称号で抜擢された時も、まあ、白井がしゃべる MC にこうなんかこうついていくだけで精一杯みたいな、こう本当にこういっぱいいっぱいやりながらっていうのがすごくまあ微笑ましい感じであったんですけれども、
そうですね、
ここだから去年ぐらいからですかね、急に覚醒したというのか、
一人でやってた時がね、
一人でやってた時もあったわけですよ、ね、要するにそれ白井が卒業した時とか、
そうあれですごい鍛えられたんですかね、
なんかね、こう覚悟を決めたのか分からないですけども、ね、
一人の時はもう本当に頭からなんかが湯気が出てるんじゃないかみたいなの感じ、なんかもう本当に大変必死になりながら、うん、必死にグッズ紹介をしてるみたいな、
そうそう、なんかこうテンパってる小6を見るっていう ね、
ね
それはそれでなんかこうすげえもん見てるの俺たちみたいなのがあったんですけれど、まあ、そこにその相棒としての その有友っていうのが一人こう加わって、
うん、
だそれが加わったことでの化学反応というか、本当にこう、なんでしょうね、こう、笑いというものをこうすごく追求するようになりだして、で、その漫才の脚本も、まあ、普通、出し物の、なんかお芝居のするときとか、まあ、ミニコントとか、まあ、桜学院長者あるんですけれども、
はい、
ミニコントとかやるときって大体こう森先生が脚本書いてるわけですよ、
うん、
で脚本書いて、まあ、きちんと練習して披露するんですけど、
うん、
どうも購買部のネタは2人で考えてるらしいですよね。
すごいですよね。
職員室もこう噛んでるわけじゃなくてって2人で出し合ってネタを食ってで披露してるって、だから普通の漫才師じゃんと思って、
ね、すごいよな。
このしゃべくりがね、すごい丁寧で面白いんですよ。
ね、
なんか吉田があえてその関西した関西弁で、コテコテな感じのノリで、うん、しゃべって、こう、やったりするんですけれども、なんかね、丁寧なんですよ。
お
笑いが。
笑い
なんかね、ただその、関西弁キャラの関西の漫才っていうのもまああるんですけれども、やっぱり漫才って、
うん、
結局のところその間とか、うん、テンポだとか、
うん、
まあ、突っ込む時のそのタイミングとか、まあその空気とかじゃないですか。ネタ云々もそうですけど、うん、ネタが面白い面白くないもちろんそうなんですけれども、うん、それ以前にその、どういうタイミングでその突っ込んだり引いたりみたいなのがすごいやっぱ重要なわけじゃないですか、うん、
はいはい、
それが優れた漫才師の要素だと思うんですけど、
うん、
完全にできてるんですよそれは。なんかねすげえリズムがね彼女の中にちゃんとあるんですよ、
う
ん、一本芯がっていう、
ほう、
うん、歌の考古学でまあ、アカペラで基本的に歌っていくっていうのが、まあ、あるんですけれども、大体アカペラでこう何かを歌うときって、ちょっと自分のテンポになったりするじゃないですか。
はいはいはい、
原曲とは違って、こう、遅くなったりだとか、早くなったりだとかっていう、独特のこう、ちょっと原曲とは違うリズムで、なったりしますけれども、吉田だけはね、一定の BPM で、すげえ丁寧になんかアカペラ、にもかかわらずすげえリズミカルに歌ってた時があったんですよ。
はいはい、
なんかねそれを見てはこいつ矢野明子だなと思って。
矢野明子、
ね、こいつリズムの人だなと思って。
お、
だからそういうものがこうあの年代で得得しているので、
うん、
あこれが彼女のこの漫才 の強さにつながってるんだなと思ってなんかね普通にちょっと感心しながら最近あの購買部を見てる時があるんですよ、
うん、
なんか可愛いなとか面白いなだけじゃなくておーみたいなうなる感じがね、
うん、
あそのタイミングであすげえタイミングでなんか今こうなんでしょうこう引いてるなとか突っ込んでるなみたいな空気の、まはいはい、回し方っていうんですかね、うん、なんか本当に熟練感がすごいですよね、
うん、
すごい一回ね本当になんかね見てほしいんですけどねうーん
まさかねこの子たちがね
そうなんですよ小5小6でねもう完全にもうだからなんかなんでしょうね M1 かなんか本当にね出てほしいなとか思うんですけどね
漫才コンクール
うーん大阪の今目恵比寿っていうところでいつもあの子供のその今目恵比寿子供漫才コンクールみたいなのあるんですよ、あの昔はダウンタウンとかもそこから出てきたやつがあって、はいはいはい、あのまあ伝統あるコンテストがあるんですけど、
うん、
吉田出えへんかなと思って購買部で結構いいとこ行くんちゃうかなと思ってお
すごいな
ぁ購買部の漫才だけはね本当に漫才なんでね見てほしいなって思うんですよ
すごいですねもう漫才まで見れますよ今や桜学院では、
うん、そうなんですよ本当に、
ね
うん、だからわずか1年ぐらいでそうやってその覚醒するのが桜学院の面白いところなので、
うん、
だから今年入ってきたその田中美久っていう人と、うん八木美希っていう、まあ、共に総合なんですけれどもまあまあ入ってきたところだってガチガチですわ、
はいはいはい、
まあでもこの1年でこのガチガチの子がまた変わるんだろうなっていうね、
ね
うん、そのわずか1年でのその変貌ぶりをこう、見ていくっていうのがこう年間通しての桜学院の醍醐味でもあったりするので、
ね、
だからなかなかやめられないよなっていうのは
怖いなありますね怖いな桜学院
やめるタイミングねえよな
やめるタイミングがないよ ね,
もう
ね
やめる必然性がないよな
っていう、ね、次から次へと出てくるんだもんな
でもね八木美希っていうのがねこれまだ関西の大阪出身なんですよ
ははは
でね面白いのが、まあ、大阪の人間だと分かるんですけど吉田の大阪弁と八木の大阪弁がね、うん、またニュアンス違うんですよ。八木の方はねなんかね一層下町感があってね、なんかあんまええとこの子じゃなさそうやなっていうのが俺的にはねええとこの子なんでしょうけども、
はいはい、
なんかちょっと地域的に、
はいはいはい、
なんかああなんかあれだなみたいなのが
へ
いやねなかなかこうもしかしたら俺が住んでるよりの大阪かなとかいうぐらいのね
あ、はいはいはい
うん、ちょっとなんか親近感のあるあの吉田の関西弁はあんまり親近感ないんですけど、
はいはい、
でどうもね八木が話す大阪弁はちょっとなんかねなんかこう親しみがあるなっていうかね
へ、
うん、いい感じなんですよ
いい感じですな
ちょっとね、ますます最近ね、桜学院がどうもこう西寄りというか、
はいはいはい、
だんだん大阪寄りになってきてね、大阪寄りというか関西圏寄りにね、ゆずみもそうですけど、あれ和歌山ですけれど、
そうですね、そうですね、
うん、だからこうだんだんとこう関西色がね、ここに来て強まってきてるっていうね、
へえ、
うん、
面白いな、
うん、ちょっとね、面白いですね、今、
あ
うん、
なかなか。
だからそれまでの本当に仲本だ、ね、その、うん、ユイマーだっていうような時代とはまた違う時代の、カラーみたいなのが、
うんうん、
あの着々と作られてきてるので、とはいえ本当になんかこう、なんでこうもチケット取れづらくなってんのかなっていうのは不思議で仕方がないですけどね。
結局これがな、だから、そんな大きなね、ホールでやることでもないだろうっていうことなんだろうな。 まあ、そう、そうだけどな。
去年の転入式は中野サンプラザでね、やったぐらいなんで、はいはいはい、まあ、それもね、だから今年もそんぐらいでやるのかなと思ったら、恵比寿のガーデンホールで、しかもあそこはね、もちろんその着席なんで、700ぐらいしか入んないんですよ。
はいはいはい。
それはなんか、争奪ですよ。
ね、
だからといって、その、まあ、ライブビューイングで、うん、まあ、やるっていうものもありましたけど、ライブビューイングでチャーニゴされてもみたいなね。
まあね、本当よね。
まあ、ライブビューイングも見に行きましたけどね。
確認しに行くっていう感じ。
確認しに。
確認しに。いろいろなこと、あれはああだったっけみたいな。
うん、
そうか。
700ね。だから俺チケット取れなかったっすもん、今回。
ああ。
なんとか知り合いのつてで使って、
はいはいはい、
なんとかゴニョゴニョした感じで入りましたけど。
へえ、
うん。
この、ああ、なるほどね。そう見ると、この結構、あれですね。八木さん面白そうだね、なんかね。
八木はね、田中美久の方はまだなんかこう、ガチガチしててなんか、大変そうなんですけど、八木はね、もう達者ですよ。こいつはね、うん、やりよりますよ。
なんかこの、今、ほら、今、桜学院のトップ、サイトのトップの2017年始まりましたの夜全員がいる写真の中で、その通り、その田中さんは硬いんですよ。なんかこう、硬いんだけど、八木さんはもうなんか、ダブルピースなんだけど、こう、はっちゃけてる感じがしてて、なんか
転入式の時もまあ全員がまあライブ終わってはけていく時も田中はなんかすごく緊張してそのまま退出っていう感じだったんですけど、はい、八木はもうちゃんと手を振ってね、こうオタクたちを見て見ながら愛想を振りまいてみたいなことができてたんで、
プロね。
で、大きな舞台に立つのはその時は初めてだって言ってたんですけども、はいはいはい、にもかかわらずそんな対応ができてるぐらいなんで、ああこいつはもうやりよるな
と、やりよるなとプロフェッショナル来たなと、
もう本当に、
末恐ろしい、
末恐ろしい、本当に今の勝負は怖いっすよ。
怖いね。また逸材が次から次へと、本当に。
2006年生まれでしたっけ？
そうでしょうね。11歳だもんな、勝負って言ったら。
2006年
だった。震えるな。
ついこの間じゃないですか。
ね。うわ、2006年。
2006年ですよ、もう。どうします
心臓に悪いわ、2006年とかも。
この頃ってもポリリズムとか出てた時期でしたっけ
?2006 年がポリリズムですよね、確か。
ね。
あ、7年だっけ ?6 年だっけ。チョコレートディスコ、ポリリズム。
そうか、だからチョコレートディスコの時には生まれてるか生まれてないかみたいな感じでしょうね。
うわ。
怖え。
怖え。
怖え。その時には影も形もないですよ。
あ、ごめん、1年あれだわ。2007年だわ。だから、でもあれですよ。だから3部作ですよ。エレクトロワールドとか多分そうですよ。2006年。
うわ怖いっすね。
怖い。
そんなのが、こう、どんどんこう入ってくるわけですよ。
うわ、
この年4人の時はまだこの子いなかったんだとかね。そういうことをこう思いながら置いていくわけですよ。我々は。
我々は。泣けるなあ。
ねえ。
うわあ、すごい。でも、なんか、いいね。いいよ、でも、桜学院は、桜学院はいいよ、やっぱり。でも、いろんな。俺はまあさ、ずっと言ってますけど、やっぱり、日高さんみたいな子もいて、なんかこう、で、こう、あれだよね。だから2年生もまたこの2人っていうのが面白いじゃないですか。その一人はこう今回あれだっけ教育委員長になった麻生、
ね、
まあ3人か麻生日高新谷っていうのも面白いしさ、
うん
うん、まあもちろんそういうようにその1年生4人っていうのも分厚いしさ、
うん、
でもちろん3年生3人っていうのもこれそれぞれに面白いしね、うん、
まあまあ、でもなんかね、毎年そんなこと言うわけですよ、我々は。
我々
は。結局。今年はいいね、みたいなことを毎年言って
んだよ。毎年言ってんだよね。ダメだね。
今年はすごいとかね。
ね。
勝手に、毎年同じように、上ごとのように。
上ごとのようにね。
まあ、いやいや、でもなんか、本当に最近はだから、新谷ゆずみ、俺の中でちょっとなんかすごくグッとくるようなことが多くて。
はいはいはい。
なんかね、昔は髪の毛ちょっと長かったんですけど、まあ髪をこう、バッサリちょっと切ってから、
うん、
なんかね、髪を切ってからの新谷がなんか自分の中ですごくこう、覚醒したような感じの印象を受けて、なんかね、最近ちょっと新谷を見るだけでちょっとなんか泣きそうになってるんですけど、ね。
やばい、やばい。いや、新谷さんはすごいと思いますよ、俺も。だあの時に学院祭だっけ、あそこの千葉のあの、ディズニーランドの、あそこエクスピアリの近くの、あそこでやった時に、やばいな、この子と思って。そうですよね。この子も来たね。
喋りがね、本当にその朝ドラ女優感が強くて、
はいはいはい。
まあ、本当にハキハキと喋るんですよね。
ね。
うん、大阪製作の朝ドラ向きっていうね
元気が一番みたいな、
そうそうそう、
ま、毎回うおーって叫ぶ、あのなんか
うち頑張るでみたいなね、そうそう
そう、負けへんねんやみたいな、もう
っていうトーンがすごくこうハキハキと喋るのが似合うっていうね、
確かにな、
いやなんかね、あの女優としてすごくこう
そうそうそう。
体制しそうだなっていう雰囲気があって。
なんか踊っててもね、やっぱりふっと目がいったりするんだよね。何なんだろう、やっぱりこう。
なんかね、すごいこう顔もね、犬顔なんですよね。
ああ、なるほどね。
犬っぽいですよ、顔が。子犬感が強くて。
はいはい。
いやー、ちょっと、新谷がね、もうね、もうやばいですよ、もう。もう見るだけでちょっと最近はちょっと泣きそうになるっていうね。
あ
堀内の時でもそこまではなかったんですけどね。
は
あ
は
あ
はあ、
ちょっと自分の中で堀内を超えるぐらいのなんかこう、
あら
逸材感がね、ちょっとあって。ちょっとゆずみが卒業する時は何かやろうかなっていうぐらいの。
あら、出た。出た。2年後の3月の馬のいるラジオ面白いですよ。相当面白いですよ。
いや
旗じゃね、旗。
迷惑だな。
迷惑だな。本当だよね。家にも飾れないようなやつ。もう
まあ
ね、重いやつ、重いやつ。
和歌山の子でね、だから、TPD にも和歌山出身の立花双葉っていうのがいるんですけど、
はいはいはいはい、
どうも俺和歌山の子が好きなのかなと思ってね。
ああ、なるほどね。
よくわかんないですけど。
いや、いやいや、でもね、それはある。それわかる。俺ね、あの、傷がついたら大体九州だったっていうのあるもん。あ、この子、あら、この子いいなと、あ、やっぱ九州か、みたいなね。九州の子は結構俺弱いですわ、正直。で、九州じゃなくても、いや、実はうち、実家九州ですとか言うと、やっぱな、やっぱな、そう、そういうのあります。だってあれでしょ、まあ、浜崎さん福岡じゃないですか。俺結構好きっすよ。ああいう、こう、顔立ち、いいなと思ってしまう。
ああ、あの子はいいっすよ。あの子もなんか本当にね、意識の高い、本当にハキハキとした、そう、感じの子で。そう、今年じゃない、今回のそのゴールデンウィーク、まあ、TPD をね、見に、こう、わーっと連チャンで、こう、ライブを毎日見てたわけですけれど。
はいはい。
で、まあまあ、特典会がね、あって、TPD には、うん。で、まあ、こう、握手を交わしながら、こう、いろいろこう、喋ったりするわけですけれど。
はあはあ、
今回のゴールデンウィークはですね、本当に浜崎さんで終わるようなゴールデンウィークでしたね。
ほう。
まあ、この間、去年かな、まあ、3月の終わりに、その、長野サンプラザで、まあ、彼女たちの長野最大クラスのワンマンをやるっていうのがあって、まあまあ、その、それに向けてメンバーがこう一丸となって頑張ってる時期があって、で、そのぐらいの時に、ちょっとこう、お手紙を書いたわけですよ。たまに手紙とか、こう、書きますけれども。
書きますけれども。
桜の子とかにも書いたりは してますけれども。
豆な、豆やな。
この年になってね、こう、だからレターセットとかいろいろこう、蓄えるような人生になると思わなかったですけどもね。
あ、これ、このレターセットかわいいな、買っとくか、みたいなね。
なんかそういうのありますよ。
素晴らしい、素晴らしい。
ちょいちょい見て、なんか、ああ、こういうのあるんだ、とかね。
わあ、すげえ。
で、まあ、その、手紙書いたわけですけれど、
うん。
まあ、普通、桜とかに書いても反応ないんでね、はあはい、もちろん接触ないんで何もないですけど、
はいはいはい、
でだいぶ前にその去年に書いて、去年にまあ出した手紙の反応を、この間いただいたわけですよ。
ほう。
特典会でふと、
ほう。
こう、あ、そういえばその、遅くなりましたけど、お手紙ありがとうございますって言われて、
うおー、きっと。
急に、話振られて、
はいはいはい、
で、なんかもうすごいもう何回も読み返しましたと言われてね。でその他の浜崎あゆみのその界隈のオタの人にまあそんな話したら、そんな反応今までもらったことがないって言われて、出したりはするけれども、そういうお礼とか言われたことも全然ないっていうのが言われて。
もう
どんなこと書いたんですかってめっちゃ聞かれたんですけど。
はいはい。
なんかね、嬉しかったですね。間近で、その手紙出したことの、まあ、ね、遅れてからの反応も嬉しいですけど、なんか俺言われるのってなんか、いいっすよね。
そりゃいいっすよ。そりゃいいっすよ。そりゃいいじゃないですか。読みましてありがとうございましたとか言われたら超いいじゃないですか。
なんかね、ああ、よかった。捨てられてないんだと思って。
ね、
結構すげえ真面目なことめっちゃ書いてあるんですけどね。
はあ、はあはは
あ。ねえ。まあ、なかなか言いにくいことなんで言わないですけれども、恥ずかしいんで。
別にいいですけど、なんか、言われるとこっちもどうしようと思っちゃう。ドキドキしちゃう。それいいですけど。
まあ、彼女の将来について、みたいなことちょっとね、いろいろ書いたりみたいな。
結婚しようとか書いてないですよね。まあいいですけど、
そんなことは書いてないですけど。
書いててもいいですけど、先生。こうなったら。はぁ、あ。
いやねえ。いいっすよね。って思いました。
よかったっすね。よかったな、うん、結構あれですね。TPD の子をね。だから前もその浜崎さんに、その、好きでいてくれてありがとうだっけ？ファンでいてくれてありがとう。
そう。で俺、浜崎さんに対してすげえ真面目に接してるんですよ。
ほう。ほう。
そうなんですよ。すげえ紳士なんですよ、俺。
紳士なんですね。なんか、
なんかね、
ねえ、
幸せになってほしいなっていうね。
ああ、
そのことのみですよ。
ああ、
もう TV で終わったとしても、
ああ、
絶対女優としてなんかこう芸能で。体制できる人だと思うんでっていう。
はい、あ。
だからちょいちょいこれからも手紙書いていこうかなっていうね。あんましょっちゅう出すのもあれなんで。
まあね、まあね、そうそうそう。
1年に3回ぐらいでっていう。
そうそうそう。なんかね。やっぱある程度こうね。ここぞというと
B5、B6 ぐらいかな、のちっちゃい便箋に書くぐらいですけどね。
お
お。長々と書かないっていう。
おお。やっぱね、うん、B5。 B5 ね。で、1枚
?1 枚のみ。
1枚。
2つ乗りで出すぐらいの。
うわぁ、うわぁ、1枚ね。B51 枚気合入るね、それね。
うん。
はぁ、あ。
いやーなんかね、反応があるっていいっすよね。
反応があるっていいっすね。
普段、桜学院の府警とかやってると反応ないじゃないですか。
まあそりゃね、そういうものじゃないからね。
反応ない界隈で生きてきた人間なので、面と向かってこう、お礼言われるのと、まあその後、まあ手紙の感想とかいろいろこう、わーって言われたんですけど、
はいはい。
そういう反応っていいっすよね、って思いました。
困ったな、困ったよ。
いや、あね、
いや、だから、いい。
伝わってたんだなっていう、ああ、なんかやっぱ頭いいな、この子、みたいな、なんかね、さすがだわ、と思って。
うん。う
ん。そう、もうなんか、本当に、今年はだから、浜崎かおと新谷ゆずみの2本立てでいこうかなっていう、
ね。2本立てでね。頑張れ。頑張れ、頑張れ。頑張れ委員長になるわ、俺もよくわかんない。
頑張れ委員長ですよ、本当に。頑張れ委員長っすよ。
頑張れ委員長。
ね、クラウンとミツルの悪い病気ですよ、俺。
もう久しぶりに出たね。
気合委員長、気合委員長並みの
以来のあの、
まあ、わけのわからなさ、
路頭
に、フード委員長、気合委員長、頑張れ委員長、
なんかもう本当にその人の人生を縛るのはやめろ、そういうことでみたいな、ね、
それが面白だと思って言ってるんだとしたら、もうそれ面白くないぞっていうね、
ね、
もう
そろそろいいんじゃないかっていう、もう。
まあ、桜学院にはこう生徒会長の、いわゆる生徒会システムっていうのがあるわけですよ。
は
で、まあ、いわゆるその中3を筆頭に、その生徒会長に任命っていうのがあって、まあまあ、昔はまあ生徒会長と副会長とかっていう感じだったんですけども、
うん、
2013年度からこうそれぞれにこう役職を与えると、
はい、
中3にはと。
うん、
で、まあ、堀内がこう、まあ、生徒会長で選ばれてっていうのがあって、
うん、
まあ普通だったらそれで終わるんでしょうけども、
うんうん、
その他にこう倉本満が、まあ倉本満の放送作家、まあ作家でね、ミュージシャンとしてあれですけど、まあ桜学院の運営にも関わってて、いわゆるまあ校長という立場でいるんですけれども、うん、その倉本満が、役職をこうユニークな役職を考えてこうつけるというのがこう最近はこう恒例になってて、それが2013年度からなんですけれど、
うん、
まあ堀内が生徒会長 でその時中3が他に3人いたんですけども、誰だったっけ、あの佐藤、
うん、
佐藤が、ムード委員長、
うん
うん、で、あと誰だっけ、
飯田
そう、飯田が、飯田何だったっけな、
飯田があれじゃないですか、パフォーマンス系
の。ああ、パフォーマンス委員長だ。
とか。
なんかね、それはわかるんですよ。なんか、
まあ、まあ、そうそう、ダンスの方を引っ張ってくれみたいなさ。
うん。佐藤がなんかね、ムード委員長。
ムード委員長っていうね。
うん。
もう意味わかんない。
意味がわかんないっていう、ね、まあ、杉崎寧々はまあトーク委員長みたいな。
トーク委員長だからさ、それはまあ、
まあ、しゃべりがっていうことでっていう。
そうそう。
なんかそれぞれそういう変わった役職を与えられるっていうのが、こう、恒例になって、
うん、
で年々こうなんかいろいろなんとか委員長で、あの水野由衣なんかプロデュース委員長とかね、
プロデュース委員長とかね、
それもいまいち分かんなかったですけど、
これもだから分かんないなりに必死に考えてライブのセットに決めるとかね、
そうだからあれのシステムの、まあ、いいところでもあり悪いところでもあるんでしょうけども、その彼女たちがけなげにその役職に対してこう本当にこう取り組むっていうんですかね。
ね、
こう、そう。あの、その、この役職は何だろうっていう正解を一年かけて自分で見つけていくみたいな、
ね。そうそうそう。
だからすげえ酷なことやらしてんな、みたいな。
ひどいんだよ、あれな。
だから、まあ、そのプロデュース委員長っ って任命された時の水野のキョトンとした顔が忘れられないですけど、ね、でもあれもあれで彼女なりにプロデュース委員長で何ぞやっていうことをこう突き詰めて、だから桜学院全体をプロデュース、まあ、あのセットリストとかも含めて演出ここでこうするとかいう演出も含めて、でとどまらずその楽曲の意味もこう彼女ならではの視点で考えて、その、意味をそのみんなで共有し合えるようにまで持っていくとか、その意識を高めていくっていうプロデュースを非常に頑張ってたんですけれども、だからそういうよくわからない役職名に真剣に彼女たちは答えていくんですよ毎年
ね、毎年。
それはいいことでもあるんでしょうけれども、なんか田口の時はね、そのプロレスが好きだからっていうキャラクター性を考えられたのかわかんないですけど、気合院長っていう
ね
何すんねんって話じゃないですか、
ほんまに
ね、そのステージ裏でメンバーの背中叩くぐらいしかないじゃないですか
気合だ気合だ言うてね、
気合入れて、ね、出していくみたいな、本当にそういう倉本特有のその面白だと思ってる部分がその出ちゃうみたいなね、たまに、それが今回その頑張れ委員長っていうね複雑怪奇な役職を考えやがって、
ね、
でそれをね岡崎桃子に任命するっていう、
そう、
うん、
これがな大丈夫かな岡崎っていうね、
ね博多花丸の娘やからって
本当よ
笑いがわかるやろみたいな感じでこう任命するみたいな感じを若干受けるんですけどね。
そう。いや、ね、俺はね、だから結局ね、その、あれですよ。田口さんが気合委員長になったから、俺は、あの道に行ったんじゃないかと思うわけですよ。ミュージカル路線というのか、まあ、劇場路線というのかさ。とか思ったりするから、このね、言葉はね、何気にちょっといろんな意味で、こう縛られちゃうんじゃないかなっていうのがね。
まあね、役職が人を育てるうんうんっていうのはありますけれども、まあ、彼女たちは真面目なんでね、
ね、
その、役職を全うしようとやっぱりするわけですよ。
うん、
特に去年なんか、病ではその副会長っていう、役職であって、でも今その今現在だと、その病でが一番桜学院、在籍率がまあ高いわけなので、うん、まあ、そういう意味でその副会長という役職でバックアップするような立場でもこう任命されて、まあ、それはそれで良かったんでしょうけれども、
うん、
まあ、やっぱりね、なんかその副会長だからという立場だから、そのこう厳しく桜学院たるべきもの、こうあるべきみたいなとか、なんかこう、すごくこの彼女の中でもいろいろこう葛藤が、やっぱあったみたいで、で、ゆえにだからこう、みんなからこう、嫌われてないだろうかとか、いろいろね、あえて厳しく接するわけなので、
うん、
だからいろいろこう、足並みが、その、なかなかこう、揃えられてないんじゃないかっていうような不安みたいな、まあそれ卒業式で吐露してましたけども、
うん、
そういうふうにこう役職一つ取ってもなんかいろいろこうね、彼女たちのその一年を左右するわけなので、
ね、
生半可なことでこう君はこうだっていうようなことを言うのは本当に大変なことだと思うんです、本当は。
ね、そうなんだよ。
だからね、プラモドはね、ノリでね、これ面白いやみたいな感じでやるのはね、やっぱ面白いんですけど。
ハラハラするんですよ、こっちはね。
あの年代の子にとってはなかなかシビアだと思いますよ。
ね。
で、この頑張れっていうのは、まあ、普通の頑張れっていう言葉じゃなくて、桜学院には頑張れっていう曲があったんですけど、2013年に。で、はい、どういう字を書くかっていうの、顔が笑うって書いて頑張れっていう、まあ、倉本が考えて、これもなんかもう面白な、あれかもわかんないですけど、そういう当て字ですよ。
うん。
上がるとったらええねんっていうようなあのいう理念のもとの楽曲なわけですけれど、
ね、
顔が笑うで頑張れというふうに読ませる曲が回って、でこの曲がね結構ね大変な曲やったんですよ。2013年の時に出して、
うん、
まあ、何回も言ってますけどあんまり評判良くなかったわけですよ最初は、ね、あの爆風スランプみたいな曲で、まあまあ、今言うても、まあ、パッパラが書いてる曲なんで、まあ、そのままなんですけど、
ね、
それまでの曲調と全然違ってたんで、わなんだこりゃみたいな感じでなかなか受け入れられなかったような記憶があるんですけれども、
うん、
今年か去年かぐらいから久々にこう頑張るの曲をこう、それまであんまりちょっとこう2013年の時はまあそれリリースされた時なんで結構バンバンやってたんですけど、そこからしばらくあんまり披露する機会がなくて、
うん、
で去年ぐらいからちょいちょいこうやり始めたんですよ。なんかねこう久々にこうそれまで干されてた曲が久々にこう披露されるとなんかねこうちょっとグッとくる時があって結構いい曲だったなみたいな、なんかね、まあ、実際ダンスパフォーマンスのフォーメーションとかは結構かっこよくて、うん、まあ、ライブで見る分にはいいよねみたいな感じのがあったんですけど、
うん、
でそういう感じでなんかこう去年はちょっとね福屋の間でこう頑張れ再評価みたいなこう空調があって、
悪くはないみたいな、
なんかねそれを汲み取ったのはどうなのか分かんないですけど、やっぱそれでそのいわゆる顔を洗うっていう当て字でのその頑張れ委員長みたいな思うね、はいはいはい、こう2013年のリリースした曲の名前を今ここで持ってくるみたいななんかね、
うん、
感じが、うん、どうなのよというか
そうね、
いやこれもだからなね、あの頑張れっていうふうにこうあの言っていく立場の、うんどういう役職なのかよくわかんないですけどもね、まあ、みんながこういろいろ悩んでる時にこう笑ったらええねやみたいな感じでっていうことを担わされてるっぽいですけども ね、まあ、その川崎のキャラっぽいっちゃキャラっぽいですけれども
ね、
うん、いやー1年どうすんねやろと思って
ほんまに
ねえ、
yeah.
今度アミューズフェス出るじゃないですか、
はいはい、
で生徒会長の山井愛子ですとかね、
うん、
トーク委員長の岡田めぐみですとかね、こう紹介していくわけでしょ、自己紹介で、
うん、そこで頑張れ
委員長、頑張れ委員長の岡崎桃子ですっていうのポカーンですよ、
イエーイ、
ね、頑張れ委員長みたいなね
ざわざわする
ね、え幕張の広いところで
ね
いきなりそんな風な自己紹介をさせられるっていうね13
13
なかなか大変なことだと思うんですけどもね、
まあなあ、まあそこだけちょっと気がかりなところなんですよね、
うんうん、まあまあどういう風な形でみんなをこう鼓舞していく立場にあのなるのか、この1年かけてね彼女なりに頑張れ委員長っていうものをこう形作っていくんでしょうけれども、
まあ、今年はすでにさ例えばアミューズフェスに決まってるっていうようにさ、こうディフの前にそんなんがあったりとかさ、結構こう頑張れ委員長早速いろいろ出番ですよねっていう感じ ね
本当に
みんながこう緊張してるところをじゃあ頑張ろうって鼓舞しなきゃいけないとかさ、また岡崎さんが それが不可になっちゃったら困るなとか、ね、この勝手な親心ですけど
ねえ
ねえ、
まあ、まあ麻生が教育委員長というのはちょっと面白かったですけどもね、
うん、まあそこねも含めまあなんとかねやってもらえないかな、
うんうん、そういうような、まあ、転入式っていうのは、まあ、そういうようなイベントなんですけどね。
ね。うん、まあ、素晴らしいことになりそうでございます、うん、今年も。
ね。
ね。 まあそんなんで、だからまあ、桜学院と東京パフォーマンスドール、この二軸で今年もお届けすることに、今年度もお届けする機会が増えると思いますけれどもですね。
うん、
まあその、
まあそう、いろいろ、その間いろいろあったんですけどもね、うん、そう、ゴールデンウィーク、ビートニクスのライブとか ね、
そうそうそうそう、
矢野さんのライブとかも見れたりして、
ね、
うん、
そう、いろいろあったんですけどね、
うん、
まあその辺も、あとドレッシングさん見たりね、
ああ、ドレッシングさん見ましたね、
ね、ドレッシングさん、うん、俺ドレッシングさん見たみたいなの、ツイッターに書いたら、ドリームランドへようこそって返信が来まして、ドレッシングさん豆だわ。
ドレッシングさんはね、写真撮らせてもらいましたけど、
はいはい、
面白かったですよ。
はい、
森さんが誕生日言われてましたけどね。今日誕生日の人みたいなんで、
は
あ、って、まあ、ちょっとその森さんも一緒に来てたんですけれど、
はいはい、
なんかドレッシングさんに言われてましたね。
やった森さんすごいな。
ねえ、
ねえ、
まあドレッシングさんはね、あれはね、あれはすごいっすよ、やってることは。
お
やっぱセルフプロデュース能力高い人なんだなっていうのは、うん、見ましたね。
なるほどね。
まあなんかね、変なことはやってますよ。確かになんか一人でこう一人ディズニーランドみたいなことやってるわけですけれど、
はいはいはい、
うん、まあ、まあネタといえばネタでしかないような出落ち感はすごくあるかもしれないんですけれど、
うん、
基本やっぱりうまいんですよ、歌が、
うん、
めちゃめちゃ聴かせるんですよね、
うん、
で聴かせるんだけどもやってることがわけがわからないっていう、その振り幅ですよね。その振り幅が大きければ大きいほどやっぱりなんか、うん、強いんだろうなというか、要するにベビーメタだってそうじゃないですか、
うんうん、
わけのわからないことの要素がいっぱいあるけれども、うん、でも肝心のところでのその歌唱力だったりっていうのがやっぱり強みなわけじゃないですか、うん、そういうのがこう裏打ちされてるからこそこう評価されてるっていうのも大きいでしょうし、
うん、
それに通ずる、まあベビーと一緒にすんなって言われて怒られるかもしれないですけれども、でも世界観通ずるもんあるよなっていうのはドレッシングさん見て思いましたけどね。
うん、そうだね、うん、なるほどね。
高等向けを真面目にきちんとこう徹底してやるってるって感じですかね、
うん、
だから面白いっちゃ面白いですけど、最終的になんか本当にこう引き込まれて、いい歌聴いてるなというか、
はいはい、
アナ雪とかのカバーもやるんですけども、普通今アナ雪のカバーを大真面目に歌ったりすると結構面白いじゃないですか。
はいはいはい、
面白い枠になるんでしょうけれども、なんかね、それが普通になんかこう、ちょっと感動的に聞こえるんですよ。見に行くと、ああ、こういうことかってわかるんですけれども、
うん、
歌がやっぱりもうめちゃめちゃうまいので、
うん、
本当にそのテーマパークに来て、アナ雪のこうパフォーマンスをなんかいいものを見させていただいてるみたいな感じになるっていうね。
はいはいはい、
うん、
うん、すごいな、なんかすごい。
ドレッシングさんはね、まあもうなんかちょいちょい見つかり出してるっぽいですけれども、まあ今年どっかのタイミングでなんか地上波とかも出てくるタイミングあるのかもわかんないですけどね、
うん、
気がついたらなんか人気者にみたいな、ね、
はいはい、
うん、今でこそなんかちょっと地下っぽいところでいろいろやったりはしてますけれど、
うん、
なんかポーンっていきそうだなっていうのはね。
なるほどね、
うん、
ちょっと見てみたいな感じ出てきちゃった、うん、
いや本当に面白いですよ、
う
んうん、
なるほどね。まあ今年もいろいろありますな、今年度もっていう感じですが、
まあ、ありますよ。どうもドロシー終わりますしね。
ああそうですよね。 まあ、いる
よね。楽しいな
ぁ。あの、そうやってこう、賑やかになる人もいれば、こう、いろいろ、引退とかね、あるし。
ドロシーが終わる、この世界っていうのはもうなかなかな衝撃やと思うんですけどね。まあ、アイドル戦国時代っていうのがあったとして、まあ、一応になってたような部分もある、あるユニットだったんでね。
うん。
まあ、分裂して、結局まあ維持できなかったというのか、まあ誰が悪いねんっていうのはなんかね、よくわかんないとこですけれど。
そこやね。
まあそういうようなこともね、こう、そこが解散かとかね、いろいろ、まあまだ今年も全然上半期終わってないですけれども、いろいろある中で、まあまた大きい出来事があったなというところですかね。
なるほどね。まあ、本当に、万物、ルテンでございまするよ。はい、
まあまあまあね、本当に。
まあ我々は、まあそれをこう楽しませていただくということですね。まあ、やらせていただければな、今年もなというような感じですな。
そうですね。
はい。まあ、そんなでございましてですね。まあ、ノリラジオ、2017年もこんな感じかなみたいな。
久しぶりのありには相変わらずなことしか喋ってないですけどね。相変わらずなことしか
喋ってないんですけどもね。
まあ、本当に、特になんか、なかったというか、日常だったなというか、うん。
まあ、なんか、まあ、それがありがたいような感じでございますけれどもね、今の世の中では。まあ、ぼちぼちと。でもね、最近はその、あれ、なんか疲れがね、取れない。昔に比べると、
それはありますよ、
疲れが取れなくなってきて、なんか、
ずっと眠たいみたいな感じ。
そうそうそうそう。いろいろさ、だから昼間ね、この間、昼ご飯食べるから眠くなるんだと、思って、あえて4時ぐらいまで、3時に会議があるから、その3時の会議まで食わないでおこうと。
はいはいはい。
3時の会議眠くなっちゃったら困るからなと思って。で、4時にご飯食べようと思って。で、3時の会議出たら、やっぱり眠くなっちゃったんでね、もうそんなことじゃないんだなと思ったことが。なんか、眠りの質とか、ちょっと見直しますわ。
なんかもう寝だめっていうのができないというか、寝れば寝るほどずっと寝てるな、みたいな感じになるんですよ。
そう。寝れば寝れでずっと寝てて、じゃあ翌日からもう借金ですよ、みたいな感じでもないのね。
ないですよ。ずっとまだ寝足りないってい
うか、ね。ね、そうそうそう。
ずっと寝れるみたいな。
最近は本当になんか子供と、休日の朝はあっと遊んで、昼ちょっと、昼ご飯食べて落ち着いて、ちょっと、テレビでも見ようか、つってテレビ見たら、カタンと寝てますからね、俺ね。
うん、
子供に起こされますからね、起きて、とか。
いいっすね、起こされるのはいいっすよね。
うん。
まあ、なんか、そういうのを聞くと、なんか家族はいいなと思いますね。
まあ家族はいいよ、うん。頑張ろうよ。家族になろうよ。ね、
最近松重豊か。
はいはいはい。
孤独のグルメのね。グルメの俳優さんいるじゃないですか。
はいはい。
あの人今ラジオやってるんですよ。
へ
ぇ。で、そのラジオにいろいろこう、まあ、ラジオ番組で、その音楽番組なんですけども、まあ彼が好きなそのアーティストとかこういろいろ読んだりするんですけど、
うん、
結構意外な人選というか、の人をいろいろゲスト呼んだりして、
はいはい、
松重さんが聞いてるとはちょっと思えないな、みたいな、若いアーティストとか、最近だとダンとか呼んだりしてるんですけど、で、それがね、なんでかなっていうのを聞いてたら、iTunes のプレイリストあるじゃないですか。
はいはい、
あれを、家族全員で共有してるんですって。
ああ、へえ。
で、家族で音楽を、みんなでそうやって共有して聴いてるから、だから息子さん、まあ、二十歳ぐらいのなんか息子さんいるっぽいんですけれども、うん、彼、そういう若い世代が聴いてる音楽も自然とだから、その松重さんの耳にも入るみたいな、
はいはい、
それで興味を持ってファンになるみたいなことがあるらしくて、
うん、
なんかね、そういう話聞くと、家族っていいな、みたいな。 その音楽を家族で共有し合えるってなんかちょっといい、いいじゃないですか、なんか。
いいですね。いいですね。
ね、その世代を超えてというか。う
ん、ね。
ね、うん、そういうふうにその、若い人だけが聴くもんの音楽とかじゃなくて、その本当にそれぞれの年代を超えて、あの、家族で、こう、お互い、こう、共有し合いで聴くっていう環境があるっていう、そういうプレイリストの活用の仕方もあるんだと思って。
ね。それいい話ですね。
うん、だから、そんな感じでなんかこう、ね、無理やり聴かせるわけじゃないですけども、うん、その音楽を、あの、家族で、あの、まあ、お子さんもね、そのうち、あの、音楽に興味持つでしょうけれども、いろいろこう、聞き合うみたいなことがね、
うん、
あるといいかもわかんないですよね。
ね、本当に、
うん。
そうね。そうなったらいいな。
うん、IMO ばっかり聞かせる親とかね。
ね。
最低ですけどね。浜翔ばっかり娘に聞かせる父親とかね。
うわもう、でも俺はなんか、その車乗ってる時は自分のものをかけたりしないんですよ。その、一人で乗ってる時はかけるんだけど、うん、一人で聞いてる時、あの、車乗ってる時の浜翔はね、いいよ。
まあしみじみとしますわな。
いいよ、もうなんかこういいよ、本当にボリューム上げる上げる。
マネーを聞いてるお父さんって嫌ですよね。言わせたくはないですよ、
ね、言わせたくはないですね、確かに、うん、なんか
叩きつけたがってるんだお父さんみたいなね。
お父さんは爆破したいんだみたいな。
メルセデス乗りたいんだ。
乗りたいんだ。K なのに乗ってんの。
っていうふうに思われると思うんで、そこはちょっと流れがあるですよね。
それちょっとね、マネーは抜いとこうかな。
そうそう、なんか、そう、なんか、プレイリストの共有ってそういう活用もあるんだみたいな、なんかね。
ね。うんうん、なかなかあれですね、そういうのいいね。へえ、
うん。
そっか、そういう家族になりたいな、俺も。頑張ります。
まあまあ、趣味をこうなんかね、お互い共有
でき
た
らいいです よ
ね。共有でき
たらいいですよね、本当に。
うんうん、
まあ、与田さんもぜひ、家族。
いいなと思っただけで、絶対に作りたいとは思わないですけど、
ね。一応言っとかないとね、これはね、こうね、見合いおばさんみたいに、こう、なんかこう、言っておかない。意識づけを常にしとかないと。
いや、でも、結婚するんだったら、でも本当に俺、浜崎さんと結婚したいわって最近強く思ったんだよね。これガチ恋とかじゃないなって、ガチ恋じゃなくて、単に結婚したいな、みたいな。なんか
もうマジやがらな、もうな、ほんまにこの人も。そんなでございますが、最後に与田さん何かございますでしょうか。
ねえ、まあなんか、そんな感じで、まあ相変わらずですけれど、カメラを買い直しましてね。
出た。
ちょうどだから1年ぐらい前の今頃ですよ。
D500 をね。
っていうね、
買いましてね、
あの一眼レフのカメラを買いましたけれど、
うん、
まあ、そのカメラを持って、まあ、サンフランシスコとか
ね、
こう行ってきたりしたわけで、あるんですけれど、まあ、1年、まあ、大体カメラの寿命、なんか寿命というか、その、人それぞれなんでしょうけれども、ね、1年で終わる人もいれば10年以上も使う人もいるでしょうけれど、
うん、
まさかこう1年未満の間で買い替えるとは思ってはいなかったですね、
うん、
ついにフルサイズ機を、
フルサイズを、
だこの間の馬乗りラジオでフルサイズ買うんじゃないかみたいな言ってたじゃないですか、
うん、
あの時すでにも発注してましたからね。うわ、なんで俺バレてんだろうと思って、あの時喋りながら。
え。まあ、ほらな、みたいな感じで。
なんかバレてたなと思って、喋ってましたけれど。
さあ。
うん、まあ、今まで使ってた D500 っ っていうのは、まあ、APS サイズのっていう、まあ、カメラなんですけど、まあ、ランク的にはちょっと一つ上の、いわゆるフルサイズ機って呼ばれる、
はい、
もんに、まあ、手を出しまして、D5 っていうね、
もう一桁になりました。
はい、いわゆるニコンの中のそのいわゆるフラグシップ機と言われるやつで、
うん、
まあ高いやつですわな、要するに、はいはい、
うん、
で定価で言うとメーカー小売価格で言うと70万超えてるようなっていう、
うん、
ね、
もうどんどんどんどん来たね、来たね、
うん、ついに手を、まあ、アマチュアカメラマンが手出せる最高峰でしょう、おそらく。
おそらくね。
うん、っていうのに1年未満で手出しちゃったっていうね。
うん、まあ、だから前にも言いましたけども、やっぱりね、そのスピードが速すぎるんですよ。
そうなんですよ、なんかね。そう、オタクってね、スピード速いですよね。
ね。
物事のその、消費の仕方もそうですけれども、なんかその割り切り方というんですか ね、うん、あ、これはこういうもんだっていうようなことでの、その乗り換え方というかね、
うん、
まあ、推し編とかっていうこともあるぐらい、なんかこうオタクは次から次へとみたいなね、
はいはい、
うん、
だからそれに全部全振りしてしまうんでしょ、多分。
そういうことでしょう
ね、だから全振りしてしまうから、やっぱりスピードが違うんですよね、
うんうん、自分の中では普通な感じなんですけど、
そうそうそうそう、必然、必然なんですよ、それって、その人の中ではね、
うん、
でもなんかこう、こっちから見ると、えぇ、ー、みたいな、
うん、もったいないみたいな、なんかね、
ね、
うん、使いこなしてないようにこう思われるんでしょうけど、自分の中ではもう答えが出たみたいな、なんかね、これはこういうもんだ、こういうのだなんだっていうのが分かったんで。
そ
う
そ
う
そ
う、
そこ、
じゃあこれを超えてこういう本が撮りたいなってなった時は、じゃあこれを手出すしかないんだ、じゃあ出すかみたいな話ですよ、
っていうとこですよね。だからもうだ、必然性すごい出てるわけですけど
ね、
うん、
簡単に言うてる感じですけど、値段が値段なだけにね、
ね、そうそうそう、
ね、アホだなって感じはしますけどね。ま
あ、もうね、なんていうのか、あんまり驚かなくなってきちゃったんですけど、こっちもなんか新鮮な驚きがなくなってきていかんだと思うんですけど、やっぱり与田さん行っちゃったなみたいな。
ねえ、いや、
まあ行くだろうなと思ってたんで、まあそりゃそうよねっていう、最近もその、うん、もう俺も与田さんにできちゃったのが、まあまあその与田さんの論理にうんうんみたいになったいかんない、かんいかん、この間木戸君からも言われていかん、もうちょっとい
や
甘やかしすぎだ、
でかいっすよ本当に、なんか
やっぱ重
い、これがフラグシップかみたいな、なんか、
ね、重いのやっぱ、まあ、
今重いっすよ、
あ、今度触らせてもらおう、う
ん、こんな重いんだみたいな、だってあれいわゆるスポーツカメラマンとかが使うようなやつなんでね、
うん、
あの現場でめちゃめちゃ連写して撮るみたいな、
うん、
うん、いやで、それプラス、30万円のレンズ買いましたんで。いるんですよ。このボディをに見合うレンズはもうそういうのしかないんすよ。
ないんすよ。まあ、ないんでしょうよ。それだってさ、そのボディはすごいんだけど、レンズはしょぼいですよみたいなことになったら、やっぱそれじゃ撮れない。
そうですよ。レンズあってのカメラなんでね。
ね、っていう話でさ、な
あ。そうですよ。仕方がないんですよね、これ。
うん。
必然なんですよね。
ね
え。ほら。物の断りなんですよね、これは。
ねえ。まあ、これはもう、そうですよ、みたいな感じですか。
それでしか捉えられない TPD があるんですよね。
はあ。
おそらく。
まあ、もう、しょうがないよ、もう。そりゃ。
いやー、まさかこんなね、
うん、
になるとは思わなかったですけどもね。
ね。
1年でね。
いやー、すごい。本当に。
1年でカメラ買い替えるってね。
ね。
異常かな。異常だよな。どうなんだろう。わかんなくなってきたもん。誰も反対してくれないから。
でもやめろよ。わかんないけど。もう仲いい。もう。いや、面白い。
そんな感じっすよ。
はい。頑張る。
まあ、ねえ、たった1年ってそういう風になるんで、来年が怖いっすよね。
怖いっすよね。なんかもう。
何になってんだろうっていうね。
どういう、さらに上って何があるんだろうね、そこの。
さらに上って何だろう。カメラ以外の趣味になんか手出すしかないんですか。ああ、
なんか GoPro で空中で撮影してるとかね。
現場でね。
現場でね。
ドローン飛ばして
る。ドローン飛ばしてるぞ、みたいな。
いやー、エスペシアの現場でそれなんかやりたいみたいなこと言ってありましたけどね。
ああ。エスペシアの会話はマジでできそうだからな、あれな。
ねえ、エスペシアも考えて終わっちゃったところなんでね。
ね
え。まあまあ、本当に、いろんなところが、ね、続くだろうと思っているところが終わったりするので。
本当ですな。
自分のこの今の趣味も続くだろうっていうものが、いつどこでどう、熱が冷めるのかっていうのが怖いところですけどね。
本当ですな。
ねえ。
まあ、今年もよろしくお願いしますよ。こんな感じです。はい。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい。ありがとうございました。